希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。
よろしくお願いします。
バルナバ先生、はい、明日は3月23日イースターですね。
あ、もう今年イースターなんですね。
はい、そうですね。2、3年前にイルカ先生ともイースターについてお話をしたことがあったんですが、
はい、
せっかくの機会ですので、バルナバ先生とも少しイースターについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私はイースターと言われて、前回もイースターエッグとかいろいろなことを調べたんですが、まず基本の基本ということで、イースターとは何でイースターというのか、というのを調べたんですね、
はい、
でまず日本語で復活祭とか復活節というふうに言いますよね。
そうですね、
はい、で、イエス・キリストが十字架にかけられた後、3日後によみがえった復活を祝う日のことということで、まあ、クリスチャンの方にとっては最大の祝日ということで、もう皆さんね、すっかりあのおなじみという言い方はおかしいですけども、あのご存知だと思うんですけれども、
ね、
はい、あの私たちの中ではあの逆にクリスマスの方がとても有名なあの祭事というかね、あのイベントだったりはするんですが、
はい
はい、このイースター、春分の後の最初の満月の次に来る日曜日にお祝いをするというふうに聞いたんですが、なぜこの、 あの春分の後の最初の満月とか、なんか少しこの定義が私にとっては不思議なんですけど。
ああ、そうですね。面白い、あの日にちの決め方ですよね。
そうですよね。まず定まっていないっていうのがまた一つのびっくりで、その後この満月とかね、春分の日の後とかいうこのキーワードはどうしてここに来たのかなっていうのはちょっと聞きたくて。
そうですね、はい、クリスマスはね12月25日っていうふうに、もう日にちで決まってますけどもね。
そうなんですよ、はい、
同じように太陽の暦で、これも決まってるんですけども、ただ太陽の暦って言っても、
はい、
あの、春分の日の最初の満月の日の後の日曜日っていうのはね、
はい、
ちょっとなんか計算がしにくいですよね。
そうなんですよね、うん、固定されてない
んで、ね、固定されてないんでね、毎年毎年違っちゃうんですよね、うん、それはね、あのこのイースターの元になったイエス・キリストのこの十字架にかかられた日が、
はい、
まあ、ちょうど過ぎ越しのお祭りと関係があるんですけども、過ぎ越しのお祭りの次の日に、それが木曜日だったので、金曜日の日に十字架にかけられたんですね、
はい、
でその木曜日の過ぎ越しのお祭りっていうのが実はイエス・キリストの1400年前、まだエジプトにイスラエルの民がいた頃、モーセという人に神様が命じられて、
はい、
そしてあのエジプトから脱出する時ですね、あの各家の男の子の身代わりとして1歳の子羊の血を取ってそれを門に塗るようにと、
はい、
でその子羊を焼いてパンに挟んで食べるようにという、うん、そういう儀式を定められたんですよね、でその門に塗られた血を神様の使いが来てそこを過ぎ越していったので、
うん、
でその家の子供は殺されなくて済んだんですね。でもその儀式のことをして知らないエジプト人の家の男の子たち長男はみんな殺されてしまったと。で神様の使いが過ぎ越していったので、過ぎ越しっていうお祭りなんですよね。でその身代わりとなった子羊というのが、まあ、1400年前の儀式ですけどもイエス・キリストの十字架を指し示していたんですね。でその過ぎ越しのお祝いがこの満月の春分の日の直後の満月の時だったんです。
うん、そこから由来して、その次に来る日曜日ということになったわけなんですね。
そうなんですよね。
なんかちょっと奥が深いですね。
そうですね。
もう一回頭の中で自分の中で整理しないとっていう感じですね。
そうです。じゃあちょっとここで一息入れましょうか。
はい。 まあ、イースターといえば、他に関連は何かあるのかなと思って調べたところ、なんと、日曜日がお休みなのも、イースターのおかげというか、イースターからというふうに聞きました。これは、昔クリスチャンの方も、週の最後の日、つまり土曜日がお休みということで、されていたということなんですが、イエス・キリストが蘇った日、日曜日を主の日と呼んで、仕事を休んで礼拝のために集まるようになったというのを聞いて、あ、私たちの身近なね、日曜日がお休みだというのも、こんなイースターから来てるなんて、ちょっと不思議な感じがしたんですが、私、小学校の頃は、日曜学校と教会学校っていうんでしょうかね。
行ってらっしゃったんですか？
はい、行ってました。
そうなんですね。うん、
なので、こう、少し自分の身に、近い、
そうですね。
ことだなと思って、少しはね、なんていうんですかね。
懐かしいような。
懐かしいような。
私の趣味を覚えるようなね。
そうですね、うん。そんな気がしてきたんですが、まあ、聖書の中で、イースターに関わることとか、関わる事柄とかっていうのは載っている箇所はありますか？
そうですね。すごくね、聖書はイエス様についての記録、話された言葉やなされたことが、福音書という形で書かれてるんですけども、はい、どの福音書にも、このイエス様の復活はね、記録されていて、特に今日ちょっとお話したいなと思ったのは、ヨハネによる福音書の20章でね、イエス様が、弟子たちのところに来てくださって、復活されたキリストが現れてくださったことがあるんですね。はい、その日の、復活された日の夜なんですけども、夕方なんですけども、うん、ちょうどね、鍵を閉めて、その中に弟子たちはユダヤ人を恐れていたわけなんですけども、はい、なんとその真ん中にイエス様がね、突然現れたんです。
はい、
蘇られたイエス様がね、鍵がかかってたのに、急に真ん中に立たれて、不思議ですけどもね、あなた方に平和があるようにとおっしゃって、うん、で、ご自分の十字架で、十字架にかけられた時に ついた手の釘の跡、うん、それから脇腹のこの槍の跡をね、
はい、
弟子たちにお見せになって、で、その時に弟子の一人がいなかったんですよね、
はい、
トマスという弟子なんですけども、他の弟子たちがね、私たちはイエス様を見たと言ったので、うん、トマスは、いや、私はイエス様の手にね、釘の跡を見て、
うん、
それから釘の跡に自分の指を入れてみないと、
うん、
それから自分の手をその脇腹のこの槍の傷の中に入れてみないと、うん、決して信じないって言ったんですね、
うんうん、
やっぱりこう見てないからね。
そうですよね。まさかというかね、ま、か信じがたいっていうんですかね、
信じがたかったんでしょうね、まあ無理もないかなとも思うんですけども、はい、それから一週間後にね、イエス様がまた弟子たちが家の中にいた時に現れてくださって、
はい、
で今度はトマスもいたんですよね。
いたんですか。はい、
そして、あなた方に平和があるようにっておっしゃって、で、今度トマスにね、イエス様がこうおっしゃったんです。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。
はい、
まあ、トマスはびっくりしましてね。で、イエス様が、信じないものではなく、信じるものになりなさいと。
うん、
でそれ でトマスはね、私の主、私の神よと、イエス様のことを見て信じたわけなんですけども、はい、まあ本当にね、復活されたイエス様を見たら、本当にもう驚いたと思いますね。
そうですね。そして最初にいなかった時の状況を全て分かってらしてっていうところもなんかすごいですね。
そうですね。
うん、
で、もう一回またトマスのためにね、来てくださったっていうのも、なんかすごくね、読んでて嬉しいなと思いますね。
うん、そうですね。
で、この私の主、私の神よって言って信じたトマスなんですけどもね、
はい、
同じような言葉でイエス様のことを信じた人がアメリカにいましてね、
はい、
アメリカで知事をやってた人なんですけども、はい、ニューメキシコ州の知事だったルー・ウォーレスっていう人がいて、でこの人はもともと聖書に反対する本を書こうと思ったらしいんです、
うんうん、
まあ、キリスト教が何かの理由で嫌いだったんですけども、
はい、
彼はね、2年間もかけてアメリカやヨーロッパ中の図書館を回っていろんな資料を集めて、そしてこの聖書に反対する本を書きたかったと、
はい、
でいろんな証拠を集めて、で最後にイエス様を信じるようになっちゃったんですね。
調べていって、どんどん調べていくほど信じていったっていうことなんですかね。
そうですね。で、大体5年目ぐらい、研究をして5年目にね、 山のような資料を集めて本を書いて一章を書き終わって二章目の時に彼は突然ね椅子から崩れ落ちるようにしてひざまずいて私の救い主よ私の神よと、まあ、トマスのようにね、うん、イエス様のことを信じたわけなんです、はい、で彼が書いた本は、イエス・キリストのことをみんなに伝えるための本、うん、それはよく映画にもなったよく知られているベンハーという映画ですね、
はい、なんか不思議ですね、
そうですね、
不思議な力がそこに働いたというか、
そうですね、まあ、彼は本当にね最初の動機はいろいろあってもね、そこからまたこうイエス様に出会って、そして本当にイエス様が生きてらっしゃる自分の救い主だそして私の神だと信じたっていうのはね本当にトマスと同じように、イエス様との出会いを与えられて、素晴らしいなって思いますね、
はい、ありがとうございました。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今週のプレゼントは子羊キーホルダーです。抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼントは子羊キーホルダーとお書きくださいね。BBN 聖書放送をお聞きの方は検索サイトからバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは3月28日金曜日です。
このサイトで検索するときね、はい、バイブルウェーブはカタカナで検索してくださると ね、
はい、
すぐに見つかりますね。ひらがなだとちょっとダメですね、
はい
はい、バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想取り上げてほしいテーマなどをメールで受け付けています。
はい、E メールアドレスは bw@jesus-web.org bw@jesus-web.org です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子でした。
それではお元気で。
さようなら。